オレンジです。
私が2025年一番気になったニュースは、野生動植物の国際取引を規制するワシントン条約の締約国会議でウナギ全種を規制するとした欧州連合 EU の提案の採用見送りの件、いろいろ考えます。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好きカルチャー中毒者のオレンジです。
個人的重要話題を聞いて、タネラジマイトピックス2025。2025年もさまざまなことが起こりました。フジテレビ問題、日本初の女性首相誕生、国宝の大ヒットなどなど、そんな大きな話題と自らとの距離感を測りながら、オレンジとポンが2025年に感じた、考えたトピックスを紹介するタネラジマイトピックス2025。あのニュースなのか、マイブームなのか、ライフイベントの話なのか、30代50代2人のおじさんの生活振り返り会です。よろしければあなたもご自身の2025年をどうぞ振り返ってくださいませ。
お疲れ様です。
ということで、
はいよ。
まあね、番組の振り返りはまあやったわけなんですけれども、我々の振り返りも、まあちゃんとやろうよということではありますが、まあでもさ、一応冒頭でも言いましたけど、世間の結構ニュースって大きいものもあったじゃないですか。
うん。
うん。いや、例えばトランプ大統領が誕生してるんですよ、2025年は。
ああ、もうなんかだいぶ経った感じしちゃいますね。
そうだから、本当にその後もいろんなことが、まあ、彼だけでもいろんなことがあったりするんで、だからそういうものと自分自身のことってどう紐づいてるのかなっていう意識があるんだけど、でも結構なんかついてる感じがしないっていうところもあるじゃない。
はいはいはいはい、
で一方で例えば最近だと、中国との取引が如実に減ってたりするから、結構お仕事で影響ある人もいるってちょいちょい聞くんですよ、
人によってはね、
そうそう。だからなんかそういう意味、いや観光客だってめっちゃ減ってるとかさ、京都とかもそれでホテル代が下がったとか、なんかいろいろ影響もあったりするんですけど、まあ、そういう大きいニュースと自分の生活をちょっとまあつなげるような気持ちも持ちつつ、まあでも基本は自分の生活のことをね、考えていくというような、そんなマイトピックスというのを挙げていきたいなというふうに思っております。
なるほど。
はい、で気持ち、ちょっと世間のニュースを少し、紐解いていきたいなというふうに思いますが、
はい、
はい、まあね、世間でいっぱい2025年の、ニュースランキングみたいなのがあるかと思いますんで、まあ、それを皆さんね、ちょっと見て いただきたいなとは思いますけど、1月、中居正広さんトラブルをめぐりフジテレビが会見という激長の会見があったことがありましたね。これ見ました？ちなみにオレンジさん
見てないな
ぁ。これオレンジさんの中では優先度結構低め？
低そうっすね。なんかエンタメとして見に行く気にもなれないというか、問題が問題だけにね。
そうね。なんかまあ僕はその、まあ、後々いろんな本とかも出ましたけど、やっぱフジテレビっていう巨大なメディア、やっぱこう政治のことでも、まあ、エンターテインメントのことでも、やっぱテレビが結構牛耳ってることあるから、テレビの姿勢っていうのは俺は個人的には気になったりもしたので、ああ、こんな感じなんだっていう。まあでもね、結局こう、手前のエンタメになっていく姿っていうのは怖いなとちょっと思ったりもしましたね。はい、他1月結構いろいろあったんだよね。将軍のゴールデングローブ賞4冠とか、あと埼玉八潮市の道路陥没とか、
まあ、あったね、
そんなこともあり、まあ、トランプ大統領が生まれたのもこの1月20日ってことですよね。もうだこう一個一個言っていくと本当山のようだよね。2月は、まあ、2月24日に、このロシアが、ウクライナに攻め込んで3年になったとか、あと米を放出したとか、あと俺が結構びっくりしたのは、ホンダと日産が統合するっつってやめたっていうニュースは、まあよくあるパターンなんですけどね。昔ね、セガとバンダイが合併するって話があって、それがなくなった時と 同じ希望ってなります。
はい、
まあそうね、そうだよね。
日産は僕にとっては我が社みたいなもんなんで、はい、マリノスのね、親会社なんでね。
ありました、なんかこれ合併するって時の何か衝撃。
いや、してくれって思ってましたよ、日産やべえから。もうこのままで潰れちゃうから。なってくれた方がまだマシだと思ってたけど、ホンダに断られちゃったから、はい、はい、もう一人
やめるっていう話もあるんですか、日産がそのスポンサーを。
いや、もう今年のトップパートナー、もう一回あの契約し直しました。なので、
じゃ続けるには続けると。
本当はだから野島とかに僕が買ってもらった方がお金がもうちょっと増えていいんじゃないかなと思ってたんですけど、結局日産が残っちゃいましたね。
なんだっけ、長崎だっけ、ジャパネットがさ、すごい J リーグ盛り上げてるなんて話もね、はい、そうそう聞きますから。
めっちゃ金かかってるんですよ、あの会社。ね、
お金があるところが、まあ、そしてちゃんとそこに貢献しようっていう気持ちがね、相互にある会社と付き合えるのいいかなと思いますけど、うん、そして3月、サッカー関係でいうと、日本代表が、8大会連続でワールドカップ出るとか、うん、それからミャンマーの地震がありましたよね、これ、ね、今国軍が支配をしているから、なかなかそれ支援がいけないみたいな話で、これ、ニュース見ると、3700人以上が死亡とかね、出てますよね。うん、そして気になりますかね、オレンジさん、R1 グランプリ2025、友田オレさんが優勝しているということ
ですね。これはちゃんと面白い人が、ね、優勝してくれたからよかったですね。
まあ好きだったってことですね、うん、はい、4月は大阪関西万博が開幕したりだとか、それからオンラインカジノで、はい、これ書類送検ですね、逮捕じゃないですね、書類送検っていうことで、なんか無駄にテレビが話題になりたりしました、
ね、吉本の話題が、ね、続いたって感じですね、ここね。
そして、ガンダムジークアックスが放送開始と、まあ、これはエンタメっぽいけど、ちょっとね、無駄な社会現象になんか煽ってる感じがしますけど、
それも今年か。
そうですよね、はい。そして5月です。5月は大川原加工機塩剤、これ日清も違法ということで、最近また別なニュースが出てましたけど、違法なんだけれども処分されないとか、なんか不思議なことが起こっている感じですよね。それからローマ教皇が誕生、これは映画がねタイミング的に重なってたんで盛り上がってましたよね、うん、そしてインドとパキスタンが軍事衝突とか、あとミュージックアワーズジャパン、これねちょっとも盛り上がったというか、 NHK も組みながら YouTube でしたっけ、はい、なんか盛り上げる
っていう音楽
イベントで、
うん、
そして、ザ・セカンド漫才トーナメント2025は2トライブが優勝したと。これいるのかね、なんかちょっと一応
これ気になって、僕見てないんですよね、ザ・セカンドっていう
の
も。あ、そうなんだ、ね、見てられないんですよ僕は、ちょっとあれ、はい、
あ、うん、そうなんだ、うん、そういう人もいるのかもしれないね、普通に僕エンタメとして見ちゃってますけどね、うん、はい。そして6月です、長嶋茂雄さんが亡くなりました。これは本当世代によって感覚違うよね、きっと。
6月か、
ね、70、80の人は多分本当に愕然としている人もいるのかもしれないですよね、うん、そしてスイッチ2が発売、6月5日ですね。
ポンさん、
はい、
ポンさんのあれだ、
無事ゲット、6週目ぐらいで、ね、いたしましたね、
素晴らしい、う
ん、はい。そして可愛いだけじゃダメですかっていうのが TikTok 上半期トレンド大賞になったということで、
そういうの、
こういうアイドルはキャッチしてんの、うん、
僕なんか坂道グループの3番組テレビ東京の深夜で日曜日に夜にやったやつは見てますけど、それ以外は全く興味がないです。
いや、今更興味がないって言われても、坂道グループとか言ってる段階でもう十分ベットしてるのよ、アイドル界に。
もうバラエティ番組としての癒し、本当に、うん、あれは素晴らしい番組ですね。
すごいよね。ちょっとだけコメントすると、本当アイドル番組が増えすぎちゃって、全部の番組にアイドルが出てる感じがするんですよ、まあ、その男性も含めてね、男性も含めて。
ポンさんが生きてる時間帯が変なんじゃないですか、それ。そういうことね。
いや、そんなことはないと思う。なんかちょっと調べてくれば回復傾向にあるみたいですよ、ジャニーズの人たちとかね。
ジャニーズも含めてか、そっか、そっか、ジャニーズってアイドルか。そう、そっか、そっか。
もちろん、もちろん。まあまあ、なんとか坂もね、まあ、一時よりは下がったかもしれないけど、やっぱりいろんな番組に出てる感じがします
よね。そういうこと、この、かわいいグループっていうかね、はい、ところが多いですよね。キャンディーチューンとか、うん、フルーツジッパーとかね。多いですよ。
全くあるんですよ。そしてイスラエルがイランに大規模攻撃ということで、イスラエルが本当に、ね、今の攻撃もやめないのにイランにも攻撃ということですね。そして7月です。英国のダガー賞に大谷明さんが、受賞されたとか、それから直木賞、芥川賞が27年ぶり該当作なし、これ大きいことなのかな。そして参院選挙で自民公明が、大敗と、過半数割れという、あとアメリカとは関税の件でね、いろいろ揉めたりもしてました、はい。そして8月は国宝が、100億突破、 実写邦画22年ぶり、これあれだっけ、踊る大捜査線の後ですか、
2かな、そうだ、はい、超えたの
か、2か、はいはい、そして戦後80年8月15日ですよね、まあ、皆さんいろんなことを思ったと思います。そして9月は、夏最高気温が、平均最高気温が最高になったりとか、あと熊襲撃ということで、もうさまざまね、感じあったけど、その熊だけじゃなくて、そのね、漁師さんのこととかさ、まあ、山の管理のこととかさ、それに対して政治がどう向き合うかとか、そういうさまざまなことを語りになりましたよね。はい、そして石破首相が辞め、アサヒビールがサイバー攻撃を受け、統一教会の総統が逮捕されとかいうのがありました。10月はそうですね、なんだろうな、キングオブコントでロングコートダディが優勝、
うん、
サッカー日本代表がブラジルに勝ったのはどれぐらいインパクトあるんですか。
ああ、すごかったです。でもあれ、新鮮試合だからね、あくまでね、っていう感じではありますけど
ね。はい。はい、そして、高市早苗さんが、日本で初の女性首相になったということですね。
ああ、そこ、このタイミングですか。はい、最近
だね。11月です。デフリンピックが日本で初めてですね、こう、開催されました。はい。私もちょ、デフテニスかなは行きましたかね。はい。それから、首相の台湾発言とか、あと、香港で火災が起こった。ということがありました、うん、はい、そして12月は、ザ・ダブリュー、ニッチが優勝ということですね、それから日本版 DBS の認定マーク公表ということで、 DBS ってあのあれですね、まあ、あの性的なあの犯罪を犯した人を、まあ、確認できるようにするみたいなやつだと思いますけど、うんうん、そういうふうなものが、始まったということですね。はい、あと大ピンチ図鑑3が2025年の大ベストセラーになっているそうですよ。
聞こえてるんですね。
あとあの一応我々あの禁煙、権限者2人なんで、喫煙習慣ありが 14.8%、うん、過去12年の最低ということで一番減ったんですよ。で男性の40代50代は3割ということなんで、結構吸ってる人もいるんですねということですね、うん、はい。それからまあ M1 は、なんだっけ、ドンテコルテだっけ、タクローが優勝ということですね、
はい、ドンテコルテに勝ってタクロー優勝、
はい、という風な一年でございました。まあまあいろいろあのご感想もあるかと思いますけども、あの我々の詳しいことは喋れませんので、ぜひあのそういうものはですね、うん、TBS ラジオのセッションか何か聞いていただいて、もしくは武田砂鉄さんのラジオマガジンでも聞いていただいて、はい、楽しんでいただければなというふうに思いますが、さあでは我々の個人的トピックス参りましょうか。はい、ではオレンジさんからいきましょうか。はい、じゃあ3つほど挙げていただきました、はい、お願いします。
はい、1つ目が経営者視点、2つ目が病院に行かないために、3つ目が、プチ本屋やってましたっていう、はい、3本ですね。
お、結構これは全然知らない話で気になりますね。
あらあら、
はい、じゃあ一番でっかいのが一番1位ってことになるんですかね。
そうっすね、
はい。経営者視点というのはどういうことですか。
まあ、本当ちっちゃい規模ではあるんですけど、一応僕がトップになって、はい、チームを運営しなきゃいけないっていうふうなことが9月からの新しい仕事になってきたので、
はい。
まあどういうふうに、チームのメンバーとこう調整していくかとか、まあある程度のこうロングスパンでどういうふうにやっていこうかっていうことを考え、2ヶ月先3ヶ月先のことを考えなきゃいけないであるとか、うん、あとお金回りとかも僕がこう管理した上でちゃんとチームのメンバーに払っていかなきゃいけないとかっていう点において、はい、まあ今までは基本的にフリーランスではあったので、どちらかというと受注仕事で何か仕事をちゃんとやったらそれに対する報酬があるって形だったんですけど、逆の僕がそのね、受注発注をしてそれに対して仕事してくれたらそれに対してお金を払うっていう形になっているので、
うん、
結構そこら辺の意識がガラッと変わるというか、考え方が全然違うなっていうことを改めて思ったっていうところが結構大きい今年のトピックスでしたね。本当、だから、なんて言うんだろう。僕はだから仕事をしたらした分だけ、もちろんだからその時間、時給的なものじゃなくて、仕事の量的な、一本やったらいくらみたいな形でもらうっていう形が多かったりもしたんだけれども、経営者視点になってくるとそうではなく、 なんか、まあ、全体としての売り上げがあり、その中でスタッフに払うお金とか、諸経費とかがあって、それの残りが僕の収入っていう形になるので、僕がいくらこうバックで働いていたとしても、うん、その収入が増えることはないというか、まあ、いかにして、こう効率的に仕事をやってもらうかとかっていうのは考えれば、そこは短縮できるんだけど、
うん、
なんか、こう、やったらやった分だけお金がもらえるみたいな形ではなくなったっていうのも、結構僕の中の考え方としては大きな変化だなっていう。また、だから昔正社員だった時代もありますけど、そういう時代とも違う感じ。一定収入が毎月来るっていうものともまた違う形のものがあったりするので、そこは結構大きな変化を感じてますね。うんうん、
ちょっと言い方ごめんなさいね。いわゆる社長になったってことなんです？
社長っていう形になるのかな？でも、株式会社を立ち上げたってわけではないので。
はい。はい。うん、まあでも、
社長では、
オレンジさんが、その、うん、オレンジさんがやりたいと思って始めた何かっていうことなんですよね。
そうそうそうそうそう。それの、一応僕はトップにいるのでっていう形にはなってるので、トップなのかな？うん。前に出てるって感じですかね。うん、
まあでもゆくゆくはみたいなこともあるんですかね。
うん、どうなってくるんでしょうね。まあでも結構僕はこれは短期的なものではなくてすごく長期的に定年後とかもずっと続けていける仕事と僕は考えてやってるので、はい、そこら辺がどうなっていくのか知らんっていうのはまだまだ考えなきゃいけないことですけど、そこがそう大きな変化っていう感じが一本目でございました、うん。
はい。そして病院に行かないために毎日の習慣とポストインフル。
病院に行かないためにっていうのは、まあ、2025年は結構いろいろと病気にかかって、それこそ8月とかはインフルエンザにかかって1ヶ月潰れたりとかしていたりして、で、その前からまあ、風邪のたびにちょっと病院行って薬もらってみたいなことを繰り返してたりとか、肩こりとか腰痛とかで、整骨院に行ったりとかってしてたんですけど、なんか、病院に行くこととか薬を飲むことって結構癖になっちゃってるっていうか、それが、効いてはいるっていう実感はあるんだけど、長期的にそれが良くなってるかっていうとそうではなく、むしろ逆にその不健康な状態っていうことを定期的にやるっていうことが繰り返されてるっていう状況になってしまっていたので、それよりかはまあ前から気にしてはいたことではありますけど、免疫をつけるとか、その日頃のその健康を試すために必要なものを食べる。僕だから朝ごはんとかも今固定していて、キウイとバナナとヨーグルトに蜂蜜を入れてっていうのと、うん、あと牛乳に、青汁的なものを入れて、オリゴ糖のあれで混ぜてホットにして飲むっていうのを、
すごい。
ほぼほぼ毎日固定してやっている。はい、で、一応サプリメントとして、乳酸菌のサプリメントと、はい、ビタミンと亜鉛、僕結構味覚とかが時々失われることが多いというか弱まってる感じがあるので、それもちゃんとサプリとして飲むっていうことを、はい、まあほぼほぼ毎日ルーティーンとしてやっているっていう感じを続けていたら、本当に病院に行かなくて済むようになりましたし、腰痛とか、はい、まあ一応なんか肩の痛みとかは残ったりはするんだけど、なんか去年に比べてというか、うん、悪かった時期に比べるとだいぶそこら辺は改善されてる。なんか睡眠時間とかがね、未だにコントロールできてないので、そこら辺自律神経とか悪くなってるのかもしれないんですけど、そこら辺も整えられたらかなり健康で病院に行かなくても済むような、もちろん病気とかしたら別ですけど、できるんじゃないかなっていうところで、そこはやっぱり8月に大きなインフルエンザがあったっていうこと以降の変化っていうのもかなり大きい。まあさっき言ったようなその経営者視点もあるので、僕が休んじゃうと結構大変になってしまうことが大きかったりするので、それも含めてなるべくこう日頃から健康の状態を保とうっていう意識にはなってきたかなっていうのが、変化ですかね、9月以降。
なるほど、病院に行かないために。はい。じゃあ、そしてもう次行きましょう。プチ本屋やってました。
これは、シェア棚主っていう形で、本屋さんによっては一部の本を、一般の人に有料で貸し出して、月額いくらかで貸し出して、そこに、皆さんが持ってる本とか、あとは新刊とかも含めて置いていいですよっていう、シェア本棚のスポンサーもね、前に、そういう本屋さんとか紹介してましたけど、こう、企画で。なんかそういうものを一時期借りてみて、はい、なんかちょうど、なんか入会金とかが無料になるみたいなものがあって、安いから、ちょっとやってみようと思ってやってた時期が3ヶ月ぐらいあって。
知らなかった。
そこでまあ積んどくみたいなもの、僕の家にあったものを販売して、まあちょこちょことは売れたりはしたんですけど、まあね、実際やってみたら、そのやっぱ月額会費でかかる額をこう、ペイできるような金額の売り上げにはならなかったっていうのと、僕はだからそこにおいてもう少しなんか棚の仕業師、他の棚を持ってる人とのコミュニケーション、コミュニティの場っていうのが生まれ得るのかなと期待していったところがあったんですけど、そういう機会は残念ながらそこの本屋さんは設けていなかったので、それがなかったっていうので、まあ3ヶ月ぐらいで、ああもういいかなっていうところ。まあ持ってくのもね、結構大変だったりするんですよ。本をわざわざ現地に持ってってみたいなことが大変だったりしたので、うん、それだったらいいかなと思って3ヶ月でやめちゃいましたけど、はい、まあ経験としてはね、そういう本屋さんみたいなものをやるっていうのは僕の長期的なビジョンの中ではいつかやりたいっていう本屋的なもの、まあ人が集まる場所っていうのを作りたいっていう夢があったりするので、そこにつながる一歩としては一回ここで体験できたっていうのは良かったかなと思ってますかね。うん、
長期的なビジョンあるのよね。なかなかこう、聞けば言ってくんないですけど、あるにはあるんだよね。
なんか年間においてこうっていうよりは、そうですね。もうちょっと先の夢とかやりたいことみたいなものはあるっていう意味ですかね。
はいはい、まあまあ。はい、そうです。なんかでもあれですね、まあちょっと経営者って言葉が立っちゃうからっていうのもありますけど、
うん、
なんかこう、もうちょっと広い目で世の中とか、まあ人間とか見る感じもしますけど、これどうですか、世間のニュースとか動きっていうのはなんか影響あったりしますか。まあちょっとレベル違うかもしれないけど、やっぱ社会保険料高いみたいなこととかはさ、経営者があってすごく重たいものだったりもしますけど、
そんなに大きくは、でももちろん影響はするんです、影響はするっすけど、明確にすぐにっていう感じでは今のところはないかなとは思ってますかね。
うん。うん、まあね、原材料が高くなってるとかね、石油が高騰してるとか、うん、なんかそういうふうなことも。
物価高とかっていうのは明確に影響はしますよ。どんなビジネスでも多分そうですよね、それはね。
そうね。やったら、給料だっていつ上げるかって話になりますからね。
今年だから東京都のね、最低賃金上がりましたから、その影響は如実にありましたね。うん。
あ、じゃあ、その段、会でもう上げちゃったみたいなこともあるんですか。
あ、上げないといけないので、はい、そうですね。
あ、そうなんだ。まあ、最低賃金とかそういうレベルってことか。うん、いやね、最近新入社員の方が給料が高いなんて話もあったりしますし。
そうなんですよね。正社員とかはね、はい、いいんだと思います。
なるほど。いや、とっても気になるところでね、ちょっと深掘りしたいところではあります。また聞いていきましょう。うん、はい、私の方行きましょうか。私は、そうですね、2025年は、フィジカル2025ということで、なんかインチキな行政が言ってるような感じですけど、まあそうね、ちょっと趣味っぽい話ですけど、テニスを始めまして。
うん。
で、まあテニスっつってもあれだよね、なんか別に趣味でやってるレベルなんですけど、なんかほとんど僕普段運動することがないので、体を使うことっていうのが、うん、なんていうのか、どういう意味なのかってことをちょっと考える機会が結構なって、筋肉の動かし方とか、うんうん、例えばテニスって普通にこう手で打ってるように思うけど、体全体とか尾低骨動かすとか、あとなんか大地を蹴り上げるって概念もあるんです。
ほう
ん。で、これ聞いたらバッター、野球もそうだし、ゴルフもそうなんだって。
体全体を使うっていう
ね。そうそうそう。だけど、それはまあ言われりゃそう当たり前と思いつつも、そういうことっていうのがやっぱ、こう自分でやることによってちょっと自覚できるみたいなことがあったので、まあ肉体っていうものとやることとかさ、うん、見てるものとかっていうものがちょっとつながった感じがあって、こういう視点でじゃあ仕事とかさ、なんかもうちょっと文化的なものとかも見つめることとか、あとね、年を取ったらとか、そういう風な視点もあるのかなと思って、ちょっと面白く感じてます。うん、そして、ボランティアを始めましたということで、結構ね、ボランティア、まあ無償の活動をいくつかやりまして、まあなんつうの、年取った人の話を聞くみたいなやつをちょっと始めたんです。うん、だから1時間ぐらい、なんていうの、もうその人が喋りたいことをただただ聞くみたいな、そういうやつなんです。
あ、本当に、そのなんか組織とかに属してやってるんだ、今。
そうね。まあ、組織っていうか、そういう、まあ、なんていうか、仕組みがあって、そこに登録するというかさ、まあ、そういうのがあるんですよ。まあ、俗に、傾聴なんて言い方をね、しますよね。
はいはいはい、
はい。はい。だけど、これがね、 言うほど簡単じゃないっていうか、まあ、失敗するってほどのこともないんだけど、うん、まあでも中にはやっぱり、話をしない人もいたりとかさ、なんか、まあ、うん、怒るとか、そういういろいろあるんですけど、なかなかね、結構難しくて、で、それはお年寄りっていうふうに今は考えてるけど、そもそも人の話聞くとか、聞いてもらう気持ちよさみたいなこととかを、なんかちょっと改めて考えたりもしたり。したり、あと以前ずっと前からお兄さんがお前は青年会に入るみたいなことを
青年部って言われて、町内会ね、町内会、はい、
町内会ね、そうそう、
うん、ソープに行けの代わりの町内会に行けっていう、はいはいはい、
何そういうキャッチフレーズ、
北方健三のね、北方健三のあれの代わりに、はい、
町内会、はい、北方健三のキャッチフレーズ知ってるってすごいね。なんかちょっと街の活動みたいなのを手伝ったことがあって。で、うん、なんかね、行政の人とやりとりするみたいなことがちょこちょこあって。まあ、厳密には行政じゃないね。その、第三セクターとかさ、その、なんかその間に入ってるとこだけど、なんかそれらしさみたいなことをすごく間近に感じて、うん、あ、こういう感じ。だから向こうも向こうで難しいんだろうけど、こっちもこっちで難しいし、うん、そもそもそういうところにやっぱ付き合いないなって思ったのよ、本当に。
ほうほうほう。
オレンジさんはちょっとね、そういう関わりが、地域の関わりがあったりする。
行政の仕事やってるので、はい。
だけど僕はその行政のこの感じってのがやっぱ慣れなくて、なんか、これしょうがないんだろうけど、主体的と言い切りにくいところとか。
はいはいはい。
で、かといって、その、やる気がないわけでもないんですよ。そう、住民の人たちが主体的になってくれればいいみたいなスタンスなんだけど、でもそれ、そこまで俺らやるのかなとか、まあでも、あんまりお願いすると向こうも負荷高いなとか、なんつうかその、なかなかこう、まあ民間だからいいって話ではないんだけど、なんかこう、そういう風な人たちと組みながら地域を盛り上げるってことの難しさとか面白さとか、あと多分多くの自治体の関係してる人たちが、なんかモヤモヤしてることとか、あと、まあ、もっと言うと、やりたいことより、やる手法の方に結構俺は違和感あることあるんです。
はあはあ、
会議の仕方とか、その、合意の取り方とかが、そこだけ激フルだな、みたいな感じがあったりするんですけど、まあ、なんかそういうふうなことも感じたので、結構面白いな、っていうふうにちょっと思った。うん、はい、まあ、そんな一年でございました。
うん。あ、二つで大丈夫ですか？あ、いいのかな？
そうですね。はい。まあ、あと、なんか友人のうちに結構行ったなっていうね。フットワーク軽くできたかなっていう意味では。うん、
はい。
まあ、フットワーク、フィジカル、ちょっとわからないですけどね。なかなか。
ちゃんと人と繋がってんな。はい、羨ましいね。
いやいや、オレンジさんも面白いですね。まあ、でも大変ですよね。こう、なんか、会社だからって意味じゃないけど、やっぱ一緒にチームでやるっていうことが、よりこう、深くなっていった感じ、うん、オレンジさんしますよ、聞いてて。
そうっすね。だから全然なかった視点だし、全然いなかった仕事の仕方なんでね。うん、でも意外と好きなんですよ。僕、だから何でもない、お金にもならない、なんか雑な仕事とか結構やるの好きだったりするので、そういうところではなんか向いてるなとも思いました。
まあでも一方であれだね、その協力者っていうものをいかにちゃんと作っていくかっていうのは、なんか世の中の動きとちょっと重なるというか、なんか独善で動いちゃうことのリスクとか、あとそのやっぱ知識的な弱さみたいなこととか、やっぱ得意不得意あるから、うん、なんか仲間作んないとできないことっていうのがあるってことを余計にきっと私は感じたりしてますね。
互いに目指すべき方向かもしれないですね。ポンさんの2025年は僕は目指すべきかもしれないしっていう逆かもしれないし、みたいなのはあるかもしれないですね。
そうね。俺も経営者になりたい。
ちょっと、博多華丸みたいなね。はい。経営者になりたい。
はい、はい。なりたい。ということで、種ラジは様々なポッドキャストサービスで週2回ほど配信をしております。ぜひ好きなサービスでお聞きください。お便りもお待ちしております。
はい、ということでお時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
はい、あなたのマイトピックスは何ですか。お天気散歩にのポンでした。
タネラジ、また。